ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。シンガポール当局は、都市国家全体にさらに多くのパトロールロボットを段階的に配備する予定です。これは警察が5年以上にわたって小型ロボットの試験を実施した後に行われました。シンガポール警察 SPF は、地域地内を巡回する最前線の警察官を増強するために4月にチャンギ空港ターミナル4にロボットの配備を開始したと発表しました。さらに多くのパトロールロボットが人口560万人の全米に配備されることになります。人口が少なくとも数率が低い国であるシンガポールはテクノロジーを活用して労働力不足を克服する必要があります。シンガポール警察によるとパトロールロボットにはカメラ、センサー、スピーカー、表示パネル、目隠し、サイレンが装備されていたと言いました。それでは次のニュースです。日本の名古屋天皇と雅子皇后を初めてインドネシアを国賓訪問します。ナロヒタ天皇と雅子皇后は6月17日から23日までインドネシアに滞在します。ナロヒタ天皇と雅子皇后のインドネシア訪問は昨年の東京訪問中のジョコイドル大統領の招待によるものでした。岸田文雄首相は今回の訪問によりインドネシアとの友好関係と緊密な親善がさらに強化されたと述べました。名古屋天皇と雅子皇后はインドネシア滞在中にジャカルタ、ボカシ、ボゴ、ジョクジャカルタなど複数の場所を訪問されます。それでは次のニュースです。強大な竜巻がアメリカ合衆国テキサス州北部の都市を襲い広範囲にわたる破壊を引き起こしました。少なくとも3人が死亡、約100人が負傷したと報告されています。高温によって加速された危険な嵐が地域を襲い、竜巻、雷雨、雹をもたらし、米国のいくつかの州で数百万人が現在厳しい気象警報を受けています。コロラド州、オクラホマ州、アーカンサス州、フロリダ州の一部に竜巻、激しい雷雨、鉄砲水の警報が出ています。それでは次のニュースです。金曜日早朝にインドとパキスタンの海岸を襲ったサイクロンビパイルジョイにより屋根が飛ばされ、木や電柱が根こそぎにされ、数千人が停電しました。インドのグジャラット州では台風直撃直前に洪水に流され、少なくとも2人が死亡しました。当局がサイクロンミパルジョイに備える中、インドとパキスタンではここ数日で18万人以上が避難しています。ミパルジョイはバンガル語で災難を意味します。ミパルジョイは木曜の夜、パキスタンとの国境に近いグジャラット州の港、ジャッカル付近に
上陸しました。インド気象局は金曜日の朝、嵐の強さは激烈なサイクロンからもっと弱いサイクロンになったと発表しました。それでは次のニュースです。インドネシアの国防大臣プラボー・スビアントは1945年8月17日をインドネシア共和国の独立記念日とするオランダのマーク・ルーテ首相の声明を歓迎し、感謝の意を表明しました。プラボー・スビアント氏は国立警察教育訓練場の職員指導者学校で行われた全国対話に出席した後、これを伝えました。同氏はまたマーク・ルッテ氏がインドネシアに謝罪した方がいいと述べました。プラボー・ソビアント氏はインドネシアは1945年8月17日に独立を宣言したと述べました。したがって彼によればインドネシア独立宣言後にオランダ軍が取った全ての行動は侵略の一形態でありました。しかしプラボー・ソビアント氏はオランダ首相がこの承認についてさらに話し合うためにインドネシアのジョコ・ウィドド大統領にいつ会談するかわからないと求めました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアのさまざまな地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはリアウ諸島のバタムから来ました。リアウ諸島バタム市政府は2023年6月14日と15日に第25回年次ケンドゥリ・セニ・メラユ KSMイベントを開催します。 この活動には近隣5カ国、すなわちシンガポール、マレーシア、ブルネイデルサラム、ミャンマー、インドが参加しました。バタムセ文化観光局のアーディミナタ局長は、 KSM は様々な一連の芸術活動で構成されていると述べました。芸術パフォーマンス、民族ゲーム、文化セミナー、伝統舞踊のトレーニング、インドネシアのカシダ芸術研究所のトレーニング、バザー、マレーシア料理が含まれています。KSM にはシボルガシ、パカンマルシ、マランティク、リンガク、タンジョンピナンシ、カリムンク、メダンシを含むインドネシアの24のアートガラリーも参加しました。今年の KSM で披露される民族ゲームはカキバジャン、ガシック、スルトゥクとチャナンです。それとは別にレンドット、ポトピリン、ミーサグなどのマレー料理バザルのスタンドもあります。食品はバタム市の中小企業によって創造されています。次のお便りはジョクジャカルタのグヌンキドルから来ました。ジョクジャカルタ特別地域のグヌンキドル地域防災庁は、気象気候地球物理庁と協力し、2023年にガシンビーチに津波早期警報システムを設置しました。ベーペーベーデグヌンキドルの最高経営責任者のプルノモ氏は、設置された津波早期警報システムは気象気候地球物理庁によって修正され、津波や高い波の可能性がある地域の都市に転送されると述べました。南海岸の住民も津波の可能性に関する訓練を受けています。いくつかの海岸には避難経路も整備されています。最後のお便りはまたジョクジャカルタから来ました。ジョクジャカルタ特別州の副知事であるカゲペアアパクアラム第10世は、州内の5つの学校またはマドラサが2023年のパイロット災害安全教育ユニット SPAB となることを承認しました。2020年から2024年の災害管理ビジョンの一つは、持続可能な開発に向けて強靭で災害に強いインドネシアを構築することです。地域社会には災害管理に関する教育訓練スキルを受ける権利があり、その権利が与えられなければなりません。さらに地域社会は特に自分たちと自分たちのコミュニティに関連する災害管理活動に関する意識決定に参加する権利と義務を負います。パクアラムは2023年のパイロット災害安全教育ユニットがその機能、役割、責任を真剣に遂行できることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から800語の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
from Indonesia to the world.
Rizna no minasan, rekishi desu. Kyou wa 6 月17日の出来事をお伝えします。最初は1539年6月17日、モアラアンケ野生動物保存区はオランダの東インド政府によって自然保護区に指定されました。モアラアンケ野生生物保護区はジャカルタの北海岸のマングローブ林地帯にある保護区です。自然保護区に指定された当時、モアラアンケ野生生物保護区の当初の面積は 15.04 ヘクタールでした。その後、この地域は広まり、そして1960年代頃には 1344.62 ヘクタールの面積があったと記録されました。モアラアンケ地域内およびその周辺のエリアと環境破壊の増大により、この自然保護区の一部が封鎖を受けています。60年間自然保護区の地位を保持し続けた後、1598年にインドネシア政府はこの地域を再生するために総面積 25.02 ヘクタールの野生動物保護区に地位を変更しました。モアラアンケ野生動物保護区はインドネシアで最初の野生動物保護区ですが、その役割は非常に重要です。世界の鳥の保護団体の一つである BirdLife International でさえ、モアラアンケ地域をジャワ島の鳥にとって重要な地域の一つとして挙げています。次は1944年6月17日、アイスランド共和国が設立されました。1914年以来、アイスランドはデンマークの一部となっています。19世紀末、多くのアイスランド人がデンマークからの独立を望んでいました。1918年にアイスランドは主権を獲得しましたが、以前としてデンマーク国王がアイスランド国王の座に立っています。1940年4月9日にドイツがデンマークを侵略した時、議会はアイスランドがアイスランド人のものであるとの判決を下しました。1940年4月9日にドイツがデンマークを侵略した。しかしこの時点ではまだ独立を宣言していませんでした。イギリス軍とその後に続いてアメリカもアイスランドがドイツから侵略されないように先にアイスランドを侵略しました。1944年5月の憲法国民投票の後、アイスランドは1944年6月17日に正式に独立共和国となりました。最後は1962年6月17日、チリでワールドカップ決勝戦が行いました。1962年 FIFA ワールドカップは7回目の FIFA ワールドカップでした。ワールドカップの実施は5月30日にチリで開催され、1962年6月17日の最終大会のピーク時に終了しました。この大会はブラジルが決勝でチェコスロバキアに3対1で勝利し優勝しました。この大会はサンティアゴ・デ・チーレの国立競技場で行われました。一方、開催国のチリは同じスタジアムでユーゴスラフィアに 1-0 で勝利し3位となりました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Jangan dengarkan orang bicara, jangan ikuti orang mengarah mereka. masirik sama kita. Percuma omongan orang dipercaya, percuma banyak mulut-mulut berbisa. Mereka hanya sirik dengan cinta. Oh cinta kita.
Voice of Indonesia.
Yes, nano minasan. Indonesia ku desu. Kaiji Toshi Chousei Daijin Luhut Binsar Panjaitan wa TikTok no Indonesia ino toshi wo kangei shimasu. Kore wa Jakarta de kaisa sareta TikTok no Southeast Asia Impact Forum 2023 nen 6 月 15日 de sutaerare mashita. Luhut shi wa Indonesia wa 2035 nen ni 先進国の地位を獲得するという目標を依然として達成していると述べました。ルフ氏は、インドネシアのデジタル経済成長は2022年に770億米ドルに達すると述べました。ルフ氏はまた、インドネシアの経済回復力を統合化、デジタル化、 総合接続、経済分配、脱炭素化という5つの柱によって達成されると述べました。ルホ調整大臣はまた、インドネシアが効率性を高めるためにデジタル化を優先していることを TikTok の CEO に伝えました。次に、ルホ調整大臣は政府が開発した多くのデジタル化プログラム、すなわち政府支出をより効率的かつ透明にする電子カタログについて説明しました。この機会に、同氏はまた、脱炭素化を加速することで、実質ゼロ排出を達成するというインドネシアのコミットメントを伝えました。ルホ調整大臣は、米国やオーストラリアの友好国に対し、環境についてインドネシアに推進せず、自国に集中するよう話し合ったと述べました。ルホ調整大臣は TikTok をインドネシアでの事業に招待していますが、政治には関与しないことを望んでいます。この活動中の中で TikTok の最高経営責任者であるソーチェウ氏は、ビデオ共有プラットフォームがインドネシアでのデジタルスキルトレーニングプロジェクトを含むプログラムを通じて、インドネシアの中小企業の発展に役立つと述べました。ルホ調整大臣はメディアに対し、TikTok コンテンツクリエイターが対立を生むアイデンティティ政治にアカウントを利用しないことへの希望を表明しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Usaplah keringat yang mengalir membasahi keningmu. Angkatlah ke atas dagumu yang tertunduk layu. Jangan menyerah, jangan mengalah. Bangkitkan semangat juangmu hingga membara. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Berbanggalah, karena kau adalah
hebatmu, terangi bumi dengan penuh semangatmu. Hadirkan bumi, keringat basuhi raga, basahi kulit, basahi jiwa, lalu busukan dada.
Keringat adalah hasil jerih payahmu terbayar dengan semangat yang kau ambil. Terbang tinggi menuju awan, dimana kau bisa lupakan semua lawan.
Setiap raga, setiap jiwa, di tiap langkah mulai bercerita. Wakilkan semua mimpi-mimpi yang tenggelam, siap menantang bumi. Dan kau adalah pemenang.
Kan bangkitkan semangat juangmu hingga membara. Yeah. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Berbanggalah,
Voice of Indonesia.
Rizna minasan pasal Indonesia desu. Kyou wa higashi Jawa shiu no kankouchi Popo Beach wo gochoukai shimasu. Indonesia no Tulungagung Shi wa Dairiseki no sanchi toshite yumei de aru dake de naku utsukushii beachi ga aru koto de mo yumei desu. Sono utsukushisa de yumei na beachi no hitotsu ga Popo Beach desu. Popo Beach wa Higashi Jawa Shu, Tulungagung Ken, Besuki Chiku, Besore Mura no Prigi Dori ni arimasu. Kono beachi wa Tulungagung Shi no shuyou na kankou spotto desu. Kono Popo Beach no kankou spotto wa Tulungagung Shinai chushinbu kara wazuka yaku 30km de kuruma de yaku 1 jikan kakarimasu. Higashi Jawa shuu no Surabaya ni ite Popo Beach ni ikitai baai wa Mojokerto Keiyu matawa Marang Keiyu no 2つのルートを選択できます。モジョクルトを通過するルートを選択した場合は、スラバヤを通過してクディリまで進みます。その後、クディリからすぐにトゥルンガ郡への道側にアクセスできます。一方、スラバヤからモジョクルトを利用する場合は、シドアル城を通過してブリタルまで行きます。その後ブリタルからトゥルンガ郡へ直接行くことができます。ポポビーチへのアクセス道路は滑らかな舗装道路ですが曲がりくねっています。ポポビーチに旅行してビーチで美味しい料理を試さないと何かが足りないように感じます。ポポビーチ周辺にはエビやカニを使った料理など美味しいシーフード料理を提供する屋台がたくさんあり、その美味しさはやみつきになることを間違いなしです。ビーチ周辺のほとんどの屋台では調理プロセスは今でも炭火豆腐やもちろん特別な調理用スパイスを使用するなど伝統的な方法が使用されています。それとは別にポポビーチからの帰り道にはチャンプルダラというサブ地区も通過します。この地区は東ジャワだけでなくインドネシア最大の大理石職人の中心地でもあります。ここでは様々な形のお土産も買うことができます。それらは全て大理石でできています。それでもポポビーチに滞在したい場合はトゥルンガ郡のポポビーチ周辺のホテルや旅館に滞在することができます。リスの皆さん、これでエプソンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 リスナーの皆さんはナワニです。今回はトップ .id パプアの学生が作ったインドネシアのオリジナルガジェットについてお伝えします。パプアユースクリエイティブハブまたは PYCH は2023年3月にジョコイドル大統領によって設立されたクリエイティビティセンターです。パプア州のアベプラのポロスワノにある PYCH はインドネシアが間もなく直面する人口ボーナス期に向けて若い世代を準備させる上で重要な役割を果たしています。PYCH は国家情報局がパプアの若い才能を受け入れ、優れた創造性と開拓者精神を持つ世代になるよう支援する場所です。パプアユースクリエイティブハブの存在による実際の成果の一つはテクノロジーの世界にあります。パプア州ジャヤプラの SM カティガ国立専門学校の学生グループがトップ ID ブランドでスマートフォンやラップトップに直接統合できるオペレーティングシステムの開発に成功しました。これらの学生は非常に高いレベルの個人データのセキュリティを備え、スマートフォンやラップトップを使いやすくする高度な機能を備えたオペレーティングシステムを設計することに成功しました。さらにこのオペレーティングシステムはインターフェースは魅力的で使いやすいです。このオペレーティングシステムの開発における彼らの業績はパプアの若い世代がテクノロジーの分野で並外れた可能性を秘めており、他国の製品と競争できるイノベーションを生み出すことができるという具体的な証拠を示しています。トップ ID はトランパプアインドネシアの略で、ユニークな特性と魅力的で使いやすいインターフェースを備えたオペレーティングシステムを表します。知っておくべき重要なことは、トップ ID はもともとパプアの子供たちが組み立てた最小のスマートフォンとラップトップのブランドであるということです。トップ ID スマートフォンは 12GB の RAM と 512GB の ROM を搭載したM13 モデルを使用しています。さらにトップ ID は解像度 1440x3040 の Android オペレーティングシステムバージョン 11.0 を使用します。一方トップ ID ラップトップは合計メモリ容量 8GB と最大 2133MHz の読み取り速度で設計されています。
現在このマークは知的財産権または IPR として登録手続き中です。さらに国家情報局の研究開発センターの指導の下、パプアの若者たちは他のイノベーション、つまりガジェットにインストールされる2つの洗練されたアプリケーション、クリーントラッシュコンテーナーとパプアパシフィックパークの作成にも成功しました。クリスナー皆さん、これでワナワニを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から 800語の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はライサが歌うニャマンタチョクプをご紹介します。デヴィ・ラスタリが作曲したこの曲は2023年3月15日にリリースされライサによって広められました。ニャマンタチョクプという曲は恋愛関係に挑戦したいと思っているが関係は快適であるにもかかわらずそれが実現できないカップルの物語を歌っています。女性は彼らの関係が情熱、利息、感情を失ったと感じています。一緒にいて快楽であるだけでなく、関係を続けるのに十分ではありません。それでは皆さん最後はライサーが歌うニャマンタチョクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Semakin lama semakin terasa jarak dan sikapmu yang seperlunya. Kita bicara dan kita masih sama, saling sayang dan yang paling nyaman. Tapi katamu
Nyaman tak cukup.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.